30、40代女性の心のお悩み解決、今井紗衣子と
由美子の
それわかる。はい、というわけで、6月第1週のそれわかるが始まりました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、あっという間に6月でございますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで今日も、はい、いろいろお過ごしの皆様からご相談いただいております。由美子さん、ご紹介をお願いいたします。
はい、桜餅さん、37歳の方からです。
はい。
私は IT 企業の広報で働いています。子供は2人いて、上の子が今年小学生になりました。今仕事と家庭のバランスにとても悩んでいます。仕事はリモートワークも使ってバランスをとっているつもりではありますが、1年生は4月の帰りが早く、その分学童にいる時間も長いので、新しい環境に慣れるのに子供が苦戦しているようです。もっと早くお迎えに来てと言われますが、それも難しく、赤ちゃん帰りのように毎晩甘えてくる子供に罪悪感を感じます。子供が学童に慣れるようにどのようなサポートができるでしょうか、というお悩みをお寄せいただきました。
はい、桜餅さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、お悩みをね、いただいたのが4月の、ちょっと後半だったっていうところでね、今というか、このお悩みもらった時にはまだこう学校が終わる時間が1年生は早いっていうことですよね。うんうん、で今5月終わって6月に入って、うん、まあ少しもしかしたらね、慣れてるところもあるんじゃないかなっていうところは思ったりもしているものの、環境に慣れるのにお子さんがね、苦戦してるっていうことなので、うん、母としてはね、すごくこうやきもきしながらというか、うん、こう なんとかしてあげられないかなという思いはありますよね。はい、ということなんですけれども、まあ親として子供が学童になれるためにどんなサポートができるかっていう視点ですよね。で、多分こう、まあ、仕事っていう観点で見たら、そのリモートワーク使ったりとかして、家庭とのバランスは取れていると書いてあるので、なんとなくこう、桜餅さんの中で家庭にかける時間みたいなのは、割とこう、時間としてはですよ、物理的な時間としては確保できている感じなのかなっていうのは思ったんですよね。で、まあ、どんなサポートができるかっていうところでいくと、まあ、一つは多分その学童の先生と連携をとって、まあ、学童にいるときにどんな様子なのかもとかも聞いてみてもいいかもしれないかなっていうのは思います。で、例えば学童の中で、いや、学童にいるときはお友達と楽しそうに過ごしてますよとか、まあ、本を読んで楽しそうにしてますよとか、なんか楽しめてる様子が他の大人から見て見えるっていうことであれば、その楽しかったことの方にフォーカスができるような声掛けをしていってあげてもいいかなっていうのは思います、ね。なんか寂しかったんだねとか、あ、もっと早く来てほしいよねっていう一方で、今日は、あの本面白かったとか続き読めたみたいなことだったり、お友達と何して遊んだのみたいなことして、うん、あ、それ楽しそうだからいいなみたいな感じの声掛けを親からしてあげるっていうのが一つかな。で、まあ、もし、や、学童でも、やっぱりなかなか慣れないみたいで、お友達の輪に入れてないみたいですっていうことであれば、
うん、
じゃあもうその場所やめようっていうことではなくて、先生とね、じゃあどんな風にその輪に入っていけるように、まあ親として家庭での声掛けってどんなことをしたらいいですかっていうことだったり、うん、逆にその学童の中ではじゃあこんな声掛けしていってほしいみたいなことだったり、なんかそこの話ができていくといいのかなっていうのは思うんですよね。お子さんがこう、 社会に出るというんですかね。学校に行く、それから学童に行くみたいな中で、少しこう世界が広がっていくときに、安全基地が家だけじゃなくて、他にもあるよっていうことを作っていってあげられたらいいと思うので、その一つが学校であり、その一つが、学童であり、みたいな形で、今はね、お子さんにとって、家、家族、家庭が一番の安全基地だけれども、第二基地として学童を機能させていくためには、やっぱりそこが安心安全だよっていうことを子供が実感していかないとなかなか難しいと思うので、友達にの輪に入れないっていうことを分かってるのに何も手助けしてくれないって思ったら、やっぱり安心はできない。だからそこを少し慣れるまででいいから少し手助けしてほしいとか、とはいえね、たくさんの子供を多分見てるんだと思うので、その中で、じゃあ先生ができることって何だろうみたいなこととかも一緒に考えていって、まあ連携してね、役割分担ができていくといいんだと思うので、そういう話を学童とするっていうこと。それが一つですよね。で、二つ目にやっぱり、毎晩、赤ちゃん返りのように甘えてくるってね、すごい、なんだろうな。なんか、子供の弱い部分を見せられるのはやっぱりね、桜餅さんになんだなっていう感じがしたんですけど、その甘えてくるときに、もちろんね、罪悪感ゼロにしてくださいっていうのは無理だと思うけれども、あ、可愛いなって思って、子供に接してあげる。子供の言葉を、まあ、真に受けてかわいそうだなとか申し訳ないなって、思う気持ちはもちろんゼロにはできないけれども、そうじゃなくって、あ、ちょっと成長したと思った子供がこんな姿も見せてくれるんだ、みたいなことを、まあ、言葉にしちゃう。かわいいねとか、そういうふうに、赤ちゃんみたいに甘えちゃうんだね、みたいなことも、でもお母さんにはいいんだよっていうことを伝えていくっていうこと。あとは、もっと早くお迎えに来てって言われた時に、やっぱり、ね、仕事してたら、いや、無理なんだよとかね、なんかなんていうんですかね、どうしても大人って合理的に考えちゃうというか、論理的に考えちゃうというか、いや、誤字って言われても、それはちょっとまだ、勤務中だからみたいなこととかを考えて言っちゃったりするんだけれども、そうすると、なんとなく自分の希望って否定されちゃうんだみたいな捉え方。実際にどうかっていうことじゃなくてね、子供っていうのは言ったことを受け取ってもらえるかっていう、その単純さで受け止めていくんで、もっとお迎えに、あ、早くお迎えに来てよって言われたら、まず、まあ、簡単にできるんだったら、オウム返しですよね。もっと早くお迎えに来てほしいよね、とかっていう形で、一旦受け取ってあげる。あとは、なんかその気持ちを、母の感情で否定してるわけじゃないってことはやっぱり伝えてあげたらいいと思うので、それができたらね、お母さんもいいなって思ってるんだよっていうことの後に、でもお母さんも一生懸命仕事頑張ってるから一緒に頑張ろうじゃないけれども、なんかそういう感じのお話、伝え方をしていくといいのかなっていうのは思いますね。一旦、まずは受け止めるっていうところ。お母さんも同じ気持ちでいてくれてるんだっていうことを伝えるっていうこと。で、それによって、でもお母さんも頑張ってるんだったら私も頑張ろうって、まあ、少しずつ思ってくると思うし、まあ、それこそ学童に慣れたら、あと楽しい場所だとか、安心安全な場所だって思ったら、子供なりの過ごし方ができるようになっていくと思うので、まあ、そこまでですよね。そこまでをこういう形でサポートしていってあげるといいのかなっていうのは思いますね。でも、まあ、桜餅さんもね、下のお子さんもいて、お仕事もね、されている中ですごくこう、向き合って、毎日頑張ってるんだなっていうのは伝わってきたので、ぜひなんか今お伝えしたことをね、ちょっと取り入れながら、桜餅さんも罪悪感をね、そんなに感じなくてもいいように、していってもらえたらいいかなっていうのは思いました。ね。 由美子さんはこのご相談見てどう思いましたか？
そうですね。私も上の子が1年生になった時に、衝撃っていうか、小学、だから、情報量が、それまで保育園だと、すごい、今日はどんな風に遊んでて、とか、どんな様子でしたよ、みたいなのとか、そういうレポートというか、写真とコメントがあったりとか、そういうのを見て、なんとなく、こう、様子が分かったけど、小学校に上がると、そういうの一切、なくって、
そうですね。
フォローもないから、なるほどな、様子がわからん。みたいな。
確かに。
情
そうです
報量
ね。
が減ったことによって、多分、もしかしたらこの桜町さんも、こう、お子さんが、お早く迎えに来て、とか、もうそういう、そこがやっぱりフォーカスされちゃう。で、さっき冴子さんが言ってた、その第二基地、安心安全として今機能させていくために、その、どうですかねみたいな、なんか、様子をこう、伺う、今日どんな感じでしたかね、ちょっと、慣れなくて、みたいな、そういう、やっぱコミュニケーション取るのって、ああ、確かに大事なのかな、と思って、その情報、自分が受け取る情報量の差に、最初は、衝撃でもないけど、そうですね。
確かにね。そうですね。情報量ね。そっか。じゃあ、桜餅さんももしかしたらね、お子さんの早く帰ってきて、迎えに来ての部分だけが情報としてあるから、すごい罪悪
そう、赤ちゃん
感
が
感
いい
じ
し、
てるっていう
一
の
緒には
。
ね、寝ようとか、こう、くっついてきたりとか。
ありそうですよね。じゃあ、やっぱりでも、学童の、先生と連携取るみたいなことはすごい大事かもしれないですよね。だから、お迎えに行った時に先生と話すとかね、今日どうでしたかとかっていうことでね、ちょっと話とかができていくといいのかなっていうのは思いますよね。ぜひ、桜村さん、ちょっと参考に、連携を取って安全第二基地を作るみたいなことと、あとは甘えてきた時の、対応方法みたいなところで参考にできそうなところは実践していただくといいかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ということで、こ
ありがとう
の、
ございます。
ポッドキャストでは皆様からのお悩みをお待ちしております。ゆめこさん、ご相談のお寄せ方をご案内お願いします。
はい、番組では皆さんからのお悩みをお待ちしております。番組ポッドキャストの各エピソードページにリブラボラトリー公式 LINE の URL を載せています。公式 LINE を登録後、メニュー画面よりお悩みを投稿してください。
皆様からのお悩み、お待ちしており
お待ちし
ま
ております
す。はい。ということで、6月入りましたね。はい、入りました。早いですよね。2024年、半分終わる
半分の
日に入ってきたので、皆さん、なんか、毎年同じこと言ってる気がするけど、この半年のね、やり残しがないように。6月、はい、過ごしていきましょう。ということで、また来週元気にお会いできたらと思います。皆さん本日もありがとうございまし
ありがとうございま
た。
した。
さようなら、また来週。
さようなら。